大原ヘンリのやる気のないラジオ。はい、皆さんこんにちは、大原ヘンリです。すごく久しぶりな気がします。大原ヘンリのやる気のないラジオ第4回目です。1月と2月はスジャータ女子のやる気のあるラジオという、スジャータ女子にラジオを乗っ取られるという事件が発生しましたけれども、今月からはまた私が冠番組を務めさせていただきます。第4回、2019年4月分第4回ですね。今回はですね、スジャータ女子ともう一方ゲストをお呼びしたりですね、コメントゲストもいたりですね、なかなか豪華な仕上がりになっております。ではどうぞ皆さん最後までお楽しみください。はい、皆さんこんにちは。ということでですね、ありがとうございます。今日たくさんの拍手が聞こえてますけれども、
平成最後の、
まだ紹介してない
ありがとうございます。
出しゃばりということでですね、今日も楽しいゲストを、お呼びして、進めていきたいと思うんですけれども、まずはこの人です。東京深海魚自己紹介お願いします。
はい、東京で泳ぎ続けて早35年、
はい、
スジャータ女子です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、何が深海魚かと言いますとですね、はい、こんな珍妙奇烈な女がですね、35年も誰も発掘されずにですね、
はい、泳ぎ続けてますよね。
そうなんです、光の届かない東京の深海をね。
そうなんですよ、光が当たらずなんでかって思うとですね、はい、やっぱり私の面白さって、まあ、自分で言うのもあれなんですけど、う
ん
う
ん、いやいいんですよ、
3光年先行ってると思うんですよ。
3光年大きく出たな
でもでですね、うん、通訳してくれる人がいないと、
そうですね、
ちょっと現代人に分かりにくいかなっていうところがありまして、
はい、
で通訳できるのがね、ほぼほぼヘンリ君の専売特許なんですよね。
なるほどね。
でやっぱりヘンリ君が私が、まあ、2人で出たラジオとかでも、うんうんうん、私が言ったことを、まあ、一般受けするように、うん、なんかすごい優しい言葉で、
はい、
言い直してくれると、やっとそこでなんかパーソナリティが笑ってくれたりとかするじゃないですか
そうですね、スジャータさんちょいちょいネット番組とか出てますけど、
はい、ピンで出ると、
そうなんですよね、
内外放送事故で
誰も笑ってないっていうね。で僕それを見ながら画面のこっち側でむちゃくちゃ爆笑してるっていうのが、なんで笑わないんだろうなみんなっていうのがパターンなんですけども、そんなスジャータさんがですね、冠番組をですね、この今年の1月に
2ヶ月連続
で、
はい、
放送しましてね、
ヘンリ先生にね、ちょっと
先生なんてね、とんでもないんですけど、
ピッチヒッターとして、うん、スジャータ女子のやる気があるラジオっていうラジオ、
は
い、
やる気のやるは
殺すの殺す、
そう、大量殺戮の殺とかで、ね、やる気のあるラジオなんですけれども、この
そうだね、そう、
このラジオがですね、1月分がですね、はい、熊谷ヤバイラジオ全体の、はい、視聴率1位ということで、
うわーすごい、新年早々おめでとうございます。めっちゃ嬉しいです。本当にリスナーの皆さんありがとうございます。
いやいや、喜んでますけど、はい、こういうとこなんですよ。
何がですか
皆さん、この間、はい、ラジオのお悩み相談コーナーで、はい、人に怒鳴られてばかりなんですけど、どうすればいいですかっていう相談されたじゃないですか、
はいはい、
そういうとこなんですよ。
何がキレられてるんでしょうか。
じゃあ翻訳しますね、
はい、
人の土俵で自分のプロレスを取った勝ちすぎなんですよ人のね今それね、2ヶ月譲りましたよ番組をそれで、ね、1位とか取ると、まあ、僕はね、僕は面白ければ何でもいいんですよでも他の人は怒るだろうなって。
じゃあ一言言っていいですか。
はい、どうぞ。
もっと譲ってちょ
お楽しみに
いやだからね、まあ、わざとらしく先生とかつけてますけど、
はい、
本当にやっぱりね、前世ヘンリ君は私という、うん、才能発掘しないまま、はい、雲隠れして私一人で途方に暮れて余生過ごした、はい、 まあ、怒りっていうのをね、多分ヘンリ君どこかしらで感じてくれてるんじゃないかと思ってですね。
そうですね、今もスジャーズさんがうちに遊びに来るっていうと
戦慄してますよね。
動機息切れが本当にするんで
求心あげますね。
求心が欲しいぐらいなんですよ
いやだけどやっぱりね、これは切っても切れないというか、この前あの加納姉妹のトークショーを聞きに行ったんですけどね、はい、やっぱりあの加納恭子さんってたまにあの奇妙奇天な発言されるんですけれども、
もう何言ってんのかなっていう発言
されますね。ちょっとたまにみんなついてこれないところをすかさずなんか美香さんがあの現代語に地球語に訳してくれると、はい、途端になんか安堵した空気になるみたいな、
なるほどっていうい
っぱいあって、はい、やっぱりなんかヘンリ君もそういう感じで私の宇宙語をなんか翻訳してくれてるのかなっていうところ。
そうですね、これからも珍獣の通訳として
昇
進して東京新海館の通訳として昇進していきたいと思います。
よろしくお願いします、
はい、さあというわけでですね、今日はあのもう一方素敵なゲストがいらっしゃいますので、初めてですかね。
そうですね、うん、もう付き合いは割と長いんですけど
ね。じゃあ紹介したいと思います、歌手ジャズシンガーのダイナマイトミキさんです。こんにちは。
こんにちは、
ようこそ。お疲れ様でした。
レペゼン東京、レペゼン西東京。
そうね、レペゼン、そういう言い方もあるかな。
レペゼンってこと、
あのリーバーです。
あー、ね、レペゼンって言うの、
はい、なんかさ、この宇宙語がすでにこう炸裂してる中出にくい
地球人、
地球人としては出にくいね。
でもね、笑ってくれる地球人いないんですよ。
そうなんですよ。
そうかい、
笑えるっていうのはすでに宇宙語の要素ありますよね、
うん、僕たちなんかいろんな、なんかこうイベントとかいろんな場所に行くんですけど、僕たち大体2人で後ろの方に座ってるんですけど、2人で爆笑しててもみんなシーン
そこはちょっと納得できる感じ、
ね、しかもこの一流のジャズシンガーさんの話題声ってちょっと普通の話題声じゃないですからね
そうですね、
番組が華やかになってます、
ね、華やか、
本当に嬉しいね。邪気が退散する笑い声。
いや、ちょっと私はあの何度か、まあ、お礼言ってるんですけど、一番ダイナさんにお礼言いたいのが、はい、あの吉祥寺の駅前で急に不整脈の発作になっちゃって、うん、で木によれたれかかってる時に、うん、どこからともなく吉祥寺全土で響き渡るダイナさんの歌声が流れてきたんです
よ。ちょっと祭り、祭りだった、
祭りでしたよね。
祭りだった、
あの吉祥寺中にとどろくねダイナさんの歌声で脈が戻ったんですよ。
駅前に駅前に祭りだった。
体調が戻った。
ボイスドクターですよ本当に。
そんな素敵な言い方してくれるの。
本当にね、休診飲むよりダイナさんの歌声で私の脈治るんでね、
はい、皆さんいいですか、この素敵な歌声を後でお聞きいただきますからね、たっぷりと、はい、
やっぱり邪気を払う力お持ちだと思っております。
ここまでほとんど筋肌の人一人で喋ってるんで、はい、そろそろダイナさんにも喋っていただきたいと思うんですけど、はい、ちょっとあの初めてダイナさんのね、はい、あの名前を聞くっていう方にちょっと、あの自己紹介どんなことやってるかとか、
なんか今すごくいっぱい褒めていただいたのにもかかわらず、はい、ダイナマイトミキっていう名前はどうなんだっていう話
ぴったりでいらっしゃいますよ。
なんか癒しっていう言葉からずいぶん遠い感じがなんかね、爆撃して怖すぎ
て。本当の癒しってね、そういうことでダイナマイトなんですよ。
破壊と再生の女神なんですよ。
シバシン、シバシンですよ ね、
すごいね。そうやってまとめてくれるのね、こう今日は。
やっぱね、生優しい、その辺のね、うん、なんかなんとか自己ヒーリングセミナーとかダメですよ。
そうですね、
今時代はダイナマイトですよね。
そう、破壊してなんぼ、
破壊してなんぼ、
もうビッグバンの時代ですよね。
世直しですよ、うん、
新しいものが生まれると。
全部壊せばいいんですよ、
ね。まあ、でもね、本当にあの歌うっていう、いやことが、なるほどね、こういう宇宙語の人たちからすると、
はい、
そういうエネルギーとかヒーリングとかいうことになるっつうのがね、
まあエネルギーですよね、
うん、ね、
ダイナさんの声すっごいエネルギッシュですよね。
そうなんですよ、あのやっぱりちょっと日本人な、声だけ聞いたら、多分日本人って思えないぐらいの、なんていうのかな、あのやっぱり体も大きくてね、いらっしゃるから、
なんかしなきゃ痩せられないの、
ね。体の中でね、こう、なんか倍音が増幅して出てくるとか、そういうのがあると思うんですけど。
何褒めてもらえるの、今日、びっくり。
そう、なんかね、あの、で、普段は、じゃないです、紹介してくださいよ、自分の。
はい、はい、はい、はい、なんとなく歌を歌って、なんとなく歌の周辺にうろうろしてます。
その辺で歌ってらっしゃるんですか？
今ね、とか、今、吉祥寺に住んでますけど、うん、 また東京の西の果てのフッサ、
フッサですよね、
はい、
一回なんかヘンリ君とあのホテルの
秋島だったかな、
秋島のホテルのジャズバーみたい
な、おしゃれなラウンジに来てもらって、
聞いてすごく良かったんですけど、
それなんかね、東京の西の果てと東の果ての浅草っていうところに縁があって、うんうんうん、なんかどっちも大好きだから浅草とフッサどっちもちょっとこう海外のやっぱり匂いがする、
うんうんうん、
でもすごく日本っぽいとこの混じった感じっていうのが面白くて、うん、で相手を取って今吉祥寺に住んでます。
なるほど、そういうことだったんですね。いやそもそもなんで僕がダイナさんを知ったかっていう話なんですけど、うん、僕昔カフェとかでね、カフェとかレストランとかで時々ピアノを弾いたり歌ったりなんかしてたんですけど、その時に勉強だと思っていろんな弾き語りの人のね、動画をチェックしようと思ってて、その時に見つけたのがダイナマイトミキさんが歌う I Got Rhythm っていう曲があって、
うん、
そうだ
ったんだ。
そうなんですよ。でそれがなんか YouTube の何でしたっけ、
ジャズコンテスト
の最優秀賞、
最優秀ボーカル賞っていうのをいただいて、それを見てくれたご縁がこんなことになるんだね。
そうなんですよ。それで僕がなんか立川かどっかでやった時に初めて聞きに行ったんですよね。そう、無茶ぶりしたんですよ。
あ、そう、
うん、爪を聞きたいですって言ったんです。
あれ本当、
うん、ペギー原田さんその時になんか多分なかったんですよね。
あ、そっかそっか。
そう、それで、なんかね、代わりにね、渋い歌謡曲を
昭和のなんかを歌ったかもしれない。東京の花売り娘とか、そういうやつかな。
もっとね、ゆっくりしたやつだったんですけど。
じゃあなんかその昭和の20年代の曲とか結構歌ってるので、20年代の曲とかかもしれない、
ね。そう、選曲がね、僕ジャズのスタンダードと昭和歌謡がめちゃくちゃ好きなんで、うん、ドストライクで、そうなんですよ。
面白いね、やっぱそういうセンスがね、うん、
それで面白かったんで辻畑さんも連れて行ったりとかして、
いいよ、光栄でございます。今やもうスターのお二人、
何をおっしゃいますか、
褒めていただいた
今日はなんかね、褒め言葉トークっていうことでね、
なんかリスナーの皆さん、辻畑さんがなんか褒めろって言うんです私を褒めろと。
超可愛いよ。でも可愛いじゃん、見た目も可愛いし。
なんかね、本当に名古屋に行ってからすごい運気が下がって自宅でトラブル続きなんですよ。
僕の地元です。
あ、そうなんです、はい、それでなんかヘンリ君がね、運命の歯車の名古屋巻きだねとかうまいこと言ってたんですけど
はいはい、はい、
本当にくるくるくるくる回ってましてね、私すごい自分がもうクズだって落ち込んでたんで、
はい、
褒めてもらってもいいですか
何を喜ぶんでしょうね。
え、さっきの可愛いお歌は、
そう、
私、
ね、たまに作曲するんですけど、
はいはいはい、
全てね、こう理不尽なことがあった時に、うん、この歌を歌うと腑に落ちるっていう歌があるんですけど、うん、はい、ラジオの、ね、前の皆さんも理不尽なことあった時に、うん、ぜひ歌ってみてください、
はい、
いきます。
どんなタイトルは、
カルマです
カルマ
いきます、
はい。
あれもカルマ、これもカルマ、それもカルマよ。あれもこれもカルマよ。あれもカルマ、これもカルマ、あれもカルマ、これもカルマ、あれもカルマよ。はい。
ビビネバビネブ。
どうすりゃいいの？
やっぱこれ、かわいい、かわいいじゃない。
やっぱね、ちょっと落ち込んでる時ってね、うん、笑いのリズムが分かんなくなります。
今ですか？
今ちょっと落ちてるんで、
落ちてるんですね。
水星逆行中はちょっと
落ちてる感じで、その歌の感じっていうのは、うん、
ちょっとやっぱハートが強いですよね鋼の心をお持ちなんだなって思いました。だいたい人のラジオに出てマントラ唱えてですねリスナーのラジオを壊すっていう、そういう女ですよ。
いやでも私はさっきね、ダイナさんに行っちゃってる人と話せて嬉しいって言われて衝撃を受けたんですけど一応自分で人間ブレてるって思ってたんですよ。
人間ブレてる、
人間普通になりたく、
人間ごっこできてる、
人間ごっこができてる、
なんなんかこう普通って言われたくて、うん、普通って言われたいふりをして普通のふりとかしてるんですよ実は普通じゃないことがちょっとバレてたんだなと思って、
うん、なんかそのアンテナがこうすごい高い、開いてる感が、
開いてる、
開いてる、
チャクラが開いてる感、 なんかでも私がたまにヘンリー君にそこ普通だねって言われるのが、うん、あのクリスマスとバレンタインは必ず恋人と過ごさなくてはクズであるっていう、うん、なんか自分のポリシーがあって、うん、はい、その時一人だとめちゃくちゃ自己嫌悪になるんですよ。
その時に僕は本当にスジャータさんから相談を受けて、つまんねえ女だなって思う、つまんねえ女だなって思ってるんですけど、
言われると内心ちょっと嬉しいんですよ
っていうことを聞いて本当に心外でしたお前の
普通って言われたいんですよ
お前はスピ芸人だろ
やっぱり言われたいんだね、普通だ、普通じゃないと普通って言われたい、ね、
普通になりたいです
だから僕とダイナさんはどっちかというと普通側だから、
なんか普通の感性を持ち合わせてるんですけど、うん、でもなんかちょっと得意な才能も持ってて得ですよね、どっちにも。
ちょっとバイリンカルみたいなとこあるのかな。
そうですね、バイセクシャルというか、ち
ょっと思います。普通と深海のね、行き来ができる。
今日だからそれをなんかちょっとスペシャルな劇場で見させてもらってる感じなかなか見れない
ほらほら、
そうですね、
普通にはなれねえんだよ諦めな。
いや世の中はね、普通じゃないものを求めてる人も多いですよ。
でもあからさまに私みたいに普通じゃない人が出てきてもみんな右往左往するじゃないですか
そんな花咲かせられてもどうしていいか分かんないんですよね。
そうですよね、うん、眺めればいいのか押し花にすればいいのか無視すればいいのかなっていうところで、ケンジ君がこうパシャって撮影してみんなでこうばらまいてくれる、
う
ん、
そうそうそうそう
やってくれるとすごい助かりますよね、はい、でも皆さんなんか実は内心何かに憧れてるってありますか。
ありますか、スジャータさん。
いや私はだから普通に憧れてる
あ、そうかそうか、うん、つまんねえ女だな
嬉しい
ムカつくもう絶対言わんわ
じゃあダイナさんはじゃ逆にバレンタインとかクリスマスって一人で大丈夫ですか。
だいたい仕事してるよね、そういう時は、人のためになんかラブソングとか歌っちゃって、うん、
そうだよ、だって人の休日とか書き入れ時ですもん。
そう、なんかああいうの楽しいのかなって思いながらさ、楽しめよみたいな歌を歌うよね、
ビジネスで買えるっていう、
なんかでもそこもつまんないね、つまんないね。
ヘリ君はどうですか。
だから毎年バレンタインという経済活動が私を素通りしてね、通り過ぎていったなって思うだけですよ。
でもなんか最近思ったんですけど、ホワイトデーってほぼなんかもうこの世であんま認知されてないんですかね。どうですか
どういう日だっけホワイトデーって。
私がチョコあんまりもらえなかったかそう思ってるだけなんですかね。
お返しね、そうか、お返しか、
ホワイトデー何時間待ちぼうけしたんでしたっけ
5時間です
私もやっぱ普通になりたい周年っていうの
が超面白い。
私無駄待たないんですけど、あのイベント脅迫関連だもんでずっとお裁縫して待ってたんです。
ホワイトデーに、ホワイトデーにクッキーなりチョコレートなりをもらわなければいけないと。
あ、絶対その脅迫関連、オカマからでももらいたいですね
本当なんかプライドも意地もクソもないね。
あ、ないです、ないです。私ホワイトデーなの
なんかオカマからのプレゼントでもカウントするっていうその根性がね、
はい、
ちょっと面白いですよね。
でも昔からそうですよね、私クリスマスの度にヘンリー君誘ったりしてますよね。
本当迷惑なんですよ一人でこっちは静かにね。
だってパッと見男に見えるじゃないですか。
うるさいなあれね
寂しげな女に見られたくないんですよ。
あのね、人のねツーショットした写真をねフェイスブックに上げてから男よけに使うのやめてくれる。ちょっと迷惑してるんですよこっちは。
たまに合コンでしつこい人がいて LINE とかめっちゃ送ってくるときに、うん、LINE のトップ画像をヘンリー君と2人でちょっと仲良さげな写真変えたりすると、うん、彼氏とか言って慌てたメールとか来て
まあちょっと尋常じゃない距離感なんでね。
そうですね。でそうだよとかイエスっていうスタンプを送ると、うん、それからぴったり来なくなったりとかして、
うん、大体ね僕はスジャータさんの歴代の彼氏にむちゃくちゃいじめられるっていう習性があってですね。
ジェラシー、ジェラシー。
そうですよ、だってその辺の男よりよっぽど知ってんだもん。
そりゃそうだよ。
でもヘンリー君ってこう、若干イケメンだもんで、
若干
やっぱりあの女友達しかもめっちゃ多いんですよ、うんうん、で結構割と美女とか、まあ、今活躍してモデルさんとか華やかな女の子多いけど、うんうん、でよくなんか日本中いつも旅歩いてて、うん、その女友達の家に泊まるんですよ、うんうんうん、でも大体女友達はまあ可愛いから彼氏とか旦那さんいて、うんうん、その人にめちゃくちゃいじめられる
あ、そうか、ジェラシーね、
邪険にされるんですよ。
でこの前もなんか彼氏の服を着たんでしたっけ、何でしたっけ。
あ、そうそう、なんかあのみんなで山奥のね友達の家遊びに行った時に、あのみんなでこう女装して花火をしようってことになって、僕初めてそのワンピースを着てあの外で花火してたらその彼氏の機嫌がすごく悪くなって、
うん、へ、その女の子の服を借りたってこと。
そうですそうです。でワンピース着てみたらすごい涼しいじゃないですか。
あ、ちゃんと着こなしてたんですね。
こんな楽な服を今まで女の子は着てたのかと思ってですね。で、まあ、ちょっとみんなで楽しく花火してたら、うんうんうん、なんかなんであの芸には服を着せるの、俺には着せないんだって言ってはちょっと切れるポイントもちょっとその人おかしかったんですけどシーンってなっちゃって。
そこだったんだ。
そうなんです、来たかったんですね。
それで夫人が怒りとかぶつけられますよね、よく。
あ、でもなんかね、やっぱそういう才能がある人たちはそうなんだね。あ、そういうジェラシーは違うポイントで来るんだね。
いや、だからまあゲイだよって言ってんのに、うん、全然信じてもらえないよね。
なんかそういう人はね、どんな言っても分かんないですよね。うん、もう女装した写真とかうっかり落とすぐらいしかないんですよね。
それこそ春菜愛ちゃんみたいな格好して、うん、なんかどんだけとか言いながら出てくれば、それこそ、
そうそうそう、目で見たものしか分からないから。
だからね、ダイナさんがゲストなんですよ。
そう
なんも喋って
ない。いや、なんか面白くて。超新鮮なんだけど、2人の会話。
憧れってあるんですか？
こういうなんか宇宙トークに憧れる。
宇宙トークしてたんだ。
なんかやっぱさ、
これすらだよね、
言葉のチョイスのセンスがやっぱすごい違うもんね。
いや、私から見たらやっぱね、歌が一番、あのさっきも私、うん、あのちょっと一人でここカラオケのねスタジオを借りてやってるんですけど、はい、あのまあシンガーの、 あのダイナさん目の前にあのずうずうしくも中島みゆき独唱したんですけど
魅惑の引き換えるボイス
だ
ね
誰も褒めてくれなく
てごめんごめん、褒めなきゃいけない。なんかさ、いやチョイスに驚いちゃって、なんかさ、このキャラクターなのにそのチョイスっていう
地上の星大好きなんですよね、
う
ん、
割とドメジャーな曲いきますよ、
ね、なんかみゆき
なん
と
なんですけど、
ね、
あのなんかね、やっぱりダイナさんの歌って本当に歌が下手な私からするとマジで神なんですけど
そんなね、ダイナさんの歌をそろそろ聞いていただきたいと思うんですけど、
すいません、
ね、その前にダイナさん、なんか告知ありますか？
はい、告知ね、うん、あの、それあります。私ちょうど今レコーディングが終わったとこで、
わーい、
4月に多分出せるかな、新しいアルバムを出します。
すごい。
じゃあ、それ情報知りたいという人は、はい、ダイナマイトミキで検索すればいいですかね、
は
い、
ダイヤモンドマキではございません、はい、意外と間違われる、ダイヤモンドマキちゃん。
誰ですか、ダイヤモンドマキ。
なんかね、ジュワヨクチュルマキって噛んじゃうの。
分かんない、
僕分かんないです、うん、カルーセルマキではない、
うん、カルーセルマキさんでもない、
この子です、ポールマキでもない。
さあ、そこ行くんだ
ミキだしね、
ダイナマイトミキ、はい、で探してください。
はい、はい、ツイッターとかね、ホームページがあるんですね。はい、じゃあ4月に新作が発売ということで、は
い、古い、はい、古くて新しいグッドオールドバッドニューってアルバムで、
グッドオールドバッドニュー、
グッドオールドバッドニュー、はい、ということで、はい、じゃあお楽しみにということで、
はい、古いジャズいっぱい歌ってます。
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
というわけで、ダイナさんのオリジナル曲をね、聞きながらお別れしたいと思います。はい、
ウブスナーって言います。
はい、ウブスナーという曲です。はい、お聴きください。
この島に生まれてよかったと思える今こそ嬉しい、あなたに出会えてよかったと思える私は幸せ、今この時代ここに生まれたのは偶然じゃない、あなたに出会えたことも決して偶然じゃない、悲しみを悲しみ み尽くしたらもうそこにいなくていい、そろそろ幸せ数えましょう。素晴らしい春夏秋冬、あなたを思える幸せ、田を耕し魚と森、神に祈り歌う、そしてあなたも私も今ここに生きる、巡り巡って守られて守ってるつもりが守られて、流れ流れてどこまでも続いてゆくのでしょう。幸せ数えましょう。
FM 熊谷開局おめでとうございます。埼玉出身の新さんなめこと申します。これからもますますご発展お祈りいたします。
はい、というわけでですね、FM 熊谷の開局を記念してコメント出演いただいたのが、埼玉県出身の漫画家コラムニスト、
はい、
新さんなめこさん、
あ、はい、素敵なゲストの方ありがとうございます。
今日はね、
埼玉出身の一番今輝ける女性としてね、
そうですね、はい、まあ、飛んで埼玉主演張れるぐらいの、
いや、もう間違いないですよ、
方ですからね。
雑誌でもメディアでも見ない日はないぐらいご活躍されてますからね。
そうですよね。しかもなんか幅広すぎて、なんか、
はい、
本屋さんに行くと本探すどこにでもあるんですよ。
あ、確かに確かに。日々取材されてるし、こう例えばお茶とかしていても常にメモとか取ってらっしゃって、本当に勤勉というか努力家でいらっしゃいますよね。
そう、それで僕をですね、一番最初に世に出してくれたのは新さんなめこさんっていう。
そうでしたね。
そうなんですよ、
一番初めに取材を受けたのが
小学館のウェブサイトで、
はい、
なんつったかな、男子ウォーカーっていう、コーナーがあったんですよね、それはなんか面白い生態を生きている男子の、男子をその愛読の、愛読してる雑誌から読み解くっていうコラムが、多分まだネットで見れると思うんですけど、そこで初めて2014年のことだったんですけど、
そうで
したね、僕のその隠居生活を取り上げていただいたんですよね、
は
い、
そうです、そうです、はい、シワの気配がないイケメン大使っていう感じで。
そうなんです、
なめこさんがこうヘニ君の顔をそっくりに描いてくださってて、
そう、あれね、宝物ですね。
すごい衝撃を受けました。
もう今でもクラウドに保存してありますから、
ね、いや、やっぱりなめこさんに顔描いてもらってすごい名誉なことですからね。
家宝にだから、あそこで全てが始まったっていうか、はい、その辺まで自分の生活がそれこそ普通だと思ってたので、
だいぶ普通じゃなかったってことが今となっては分かってきましたけど、
スジャバさんもその辺の感覚がおかしいんで、
そうですね、
僕が普通じゃないよっていうこと全然言ってくれない、気づかなかった
。2人でいると、まあ、ちょこっとストイックに節約してる君男子ぐらいに思ってましたよ、はい、だけど意外とこれが、 本出せるすごい得意な生活だってことはちょっと分かんなかったです ね
本当に僕を生かしも殺しもしないスジャータさんいつもありがとうございます。
いやでもこの前もアンジェ出すって浅草のカフェでダイナマイトミキさんと私とちょっとヘンリー君体調悪くて来れなかったんですけど、はい、新さんなめこさんで、ね、お茶したんですけど、はい、やっぱり私となめこさんも割とちょっと宇宙的な会話をして自覚がないんですけど、っていうのもダイナさんが地球人でいらっしゃるから、はい、一言一言面白がってくれるっていう、
今日も十分面白いですけど、
どの辺が宇宙というか、
だいたいこういう質問の形態は地球人はしませんから、どの辺が宇宙なのって言いませんから。いや、なんかなめこさん自身からもなんか出てるオーラが、
あー確かになんか癒しのオーラというか、
違うよ、
オーラ違いますよね。
さすがフリーメイソンですね。
そうな
の、褒め言葉。
よく陰謀論よくわかんないですけど、
なんかなめこさん陰謀論のことを語るときすごい生き生きされるんで、
まあでもフリーメイソン女性入れないと思いますけど。
あ、そうなんだ。
でもなんか例えばなめこさんがフリーメイソンに入ったら、フリーメイソンがフリーナメイソンになりそうっていうぐらい影響力があるっていうことを言いたかった。
面白い。リスナーはシーン、
ね、またちょっと翻訳してくださいね。
わかりました。じゃあ、次回から頑張ります。
投げたな。
、はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、皆さんいかがでしたでしょうか。大原ヘンリーのやる気のないラジオ4月分第4回でした。私も一応本編をですね、聞き返してみたんですけれども、今回もスジャータ女子がぶっ飛ばしてましたね。プロの歌手の前でね、アカペラで歌ったりとかね、手拍子を強制したりとかね、セルフフェードアウトしたりですとかね、全くついていけませんでしたね。ついていけた人いるんでしょうかね。本当にスジャータ女子のハートの強さにはね、いつもね肝を潰してるんですけれども、いや本当にそのね、ジョリジョリの剛毛ハートをこれからも大事にしていってほしいと思っています。で、本編でちょっとお話ししたんですけども、今回ねスジャータ女子のキャッチコピーが東京深海魚っていうことで、なんでね今まで35年間も誰もスジャータさんの面白さを発見できなかったのかっていう話がありましたけども、まあ、通訳がいなかったからだと。でね、私もまあそうは言っても通訳をしてるつもりはないんですけどね。でもちょっと思い返してみて、例えばどんな通訳を今までしてきたかなって考えてみたんですけれども、以前ね、去年こういうことがありました。北朝鮮からミサイル飛んできたことがありましたよね。その時にですね、スジャータさんが私に言ったのが、北朝鮮がミサイルを飛ばすならば私は古着を着るって言ったんです。もう一回言いますけど、北朝鮮がミサイルを飛ばすのならば私は古着を着ると。で、その意味をですね、私は一瞬で理解して大爆笑してたんですけれども、多分そういうことですよね。これ聞いて意味わかる人いますか。多分ね、こういう面白さがね伝わってないんだと思うんですけれども、これねどういう意味かっていうと、これクイズにしようかな。答えが分かったという方は番組のメールフォームからぜひメールをください。もしですね、万が一正解した方がいらっしゃいましたら、私とスジャータの女子から何か送ります。多分当たんないと思うんですけどね。はい、そんなわけで告知があります。まずですね、スジャータ女子から告知なんですけれども、4月23日から29日渋谷の西武栄冠7階ウィークリーショップにてロストレムリアという展示をやります。スジャータ女子の ビバラビワという染色衣装のブランドとフェルミーゼ陽子さんの銅版画の異色な初コラボです。よろしくお願いしますということでしたね。本当になんか全然勉強してきたわけでもないのに渋谷の西部で個展ができるっていうところがね、スジャータの面目躍如なんですよね。何がどうなってそうなってるのか私もよくわからないんですけれども、まあそんな感じで興味のある方は行ってみてください。4月23日から29日渋谷西部 A 館7階ウィークリーショップにてロストレムリアというスジャータ女子の展示をしております。そして、もう一つ FM 熊谷からお知らせがございます。この熊谷ヤバイラジオと並行して FM 局ができたんですよね。宇野さんという責任者の方がね、あの代表取締役を務めるコミュニティ放送局 FM 熊谷が4月にいよいよ開局です。日付は4月3日午後2時10分の開局予定で、周波数が 87.6MHz です。でこれが覚え方がですね 87654321080 87.6MHz、4月3日、午後2時10分という覚えやすいらしいですね。覚えやすいかなので、4月3日2時10分ね、 87.6MHz です、どうぞ熊谷周辺の方、そしてネットでも聞けるのかな、ネットでも聞けると思うので、4月3日の午後2時10分からFM 熊谷の開局をどうぞ見届けてください。そして私の告知はまあいいんですけれども、ちょっとじゃあ新刊の告知だけしとこうかな。なるべく働きたくない人のためのお金の話という本が引き続き発売しております。本屋さんとか Amazon 電子書籍でも発売中です。おかげさまで地味に売れてまして、さんずりまで行ってますんで、興味のある方はどうぞ手に取ってみてください。では今日もですね、スジャータ女子と、ゲストに出てくださったダイナマイトミキさんと、FM 熊谷開局に寄せてコメントしてくださった新さんなめこさん、そして自分に感謝します。ありがとうございます。また来月お会いしましょう。それでは皆さん、それまでお元気で。失礼します。